聖書を拝読します。出エジプト記13章17節から18節、20節から22節。
Exodus chapter 13 verses 17 through 18 and 20 through 22。
さて、ファラオがこの民を去らせたとき、神は彼らを近道であってもペリシテ人の知恵の道には導かれなかった。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりにし、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に向かう荒野の道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から登った。彼らはスコテを旅立ち、アラダの橋にあるエタムで宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかった。
After Pharaoh sent the people out, God did not take them by the coastal road that runs through the land of Philistines, even though that was the nearest and easiest route. Instead, God said,For if they see battle with those contentious Philistines, they might regret their decision and then return to Egypt. So God chose a different, longer path that led the community of his people through the desert towards the Red Sea. The Israelites marched out of the land of Egypt like an army ready for battle. The people of Israel departed from Succoth and set up camp in Etham at the edge of the desert.The Eternal went on ahead to guide them during the day in a cloud shaped like a pillar. At night, he appeared to them in a fire shaped like a pillar to light their way. So they were able to travel by day and by night. The Eternal did not remove the cloud pillar or the fire pillar by day and by night. It continued to go ahead of the people.
自分がこう洗礼を受けてから、まあ、もうすぐ12年が、ね、経とうとしていますが、信仰を持ち始めて1年くらい経った時にこんな葛藤をしていました。
It has been almost 12 years since Hira was baptized into Christ. And just about a year after coming to faith, he wrestled with this inner conflict.
クリスチャンとして生きてるはずなのに、なんか全然クリスチャンっぽくない。別の言い方をすると、イエスの弟子、イエス様の弟子と呼ばれるにふさわしい生き方が全然できていないということです。
That struggle was, I'm supposed to be living as a Christian, but I'm not at all like a Christian. Or said another way, I'm not living a life that's worthy of being calledA disciple of Jesus at all.
あれだけ一大決心をして洗礼を受けたのに、こう全然思い描いていたような、思い描いていたように生きることができていない自分自身にこうひどくがっかりしたのを覚えています。
Hero remembers being terribly disappointed with himself for not being able to live in the way that he had envisioned.Even after he'd made this huge, joyful, life-changing decision to surrender his life to Jesus in baptism.
まあ今考えればいろんな理由とか原因があったなと思うんですけども、そのうちの重要な一つは信仰を持って歩んでいたはずなのに、神様を信頼できていなかったということになります。
Now looking back on it now, there were many reasons or causes, but one of the most significant ones was that he felt like he expected to be walking in faith, yet couldn't fully put his trust in God yet at that point.
信仰を持って歩んでいるのに神様を信頼できない。
Walking in faith, yet unable to trust God.
矛盾しています。
It's a total contradiction, right?
でもリアルな葛藤かなと思います。
But it's a real struggle for all of us, isn't it?
そしてこれっていうのはいろんな形で現れてくるものでもあると思います。
And it's also something that can show up in many different ways in our faith lives, right?
物事が自分の期待通りにいかないとすぐにがっかりしてしまう。
For example, when things don't go the way we expect them, we can get easily discouraged.
どんなに祈っても神様が全然答えてくれない。まるで神様なんていないんじゃないかとさえ感じてしまうとか。
Or, how about this? No matter how much we pray, God never seems to answer our prayers. And then we even begin to feel as if maybe God doesn't even exist.
イエス様を信じて歩んでいるから、本来なら光の中を歩んでいるはずなのに、実際自分が歩んでいる道はもう真っ暗闇のようだ。
And also this, we believe in Jesus, so we should be walking in the light. But in reality, the path we're walking seems to be pitch black.
もしかしたら、皆さんも似たような葛藤を抱えておられるかもしれません。
And perhaps all of us who are here today have wrestled with and have experienced similar struggles to these.
まあ、今日は出エジプト記にある神様がイスラエルの民をエジプトから導き出された場面から一緒に学んでいきたいと思います。
So today we want to share with you a part of the story from the book of Exodus in which God leads the people of Israel out of Egypt.
では短くお祈りします。
I'm going to pray.
神様、あなたの御言葉と聖霊の賜物に感謝します。
Thank you, God, for your word and for the gift of the Holy Spirit.
どうぞ私たちが御言葉を理解し、今日あなたが語りかけておられるそのメッセージを受け取っていくことができますように。
Please help us to understand your word and to receive the message that you are speaking to us today through it.
聖霊様どうぞ語る私たちをへりくだらせそして聞く一人一人の心を開き助けてください
Holy Spirit, we ask you to keep us humble as we preach today and help all of us who are listening to have hearts that are open so that we can really hear what you're saying
お祈りしてイエス様の祈りによってお祈りします
We confess our utter dependence upon you and entrust ourselves at this time into your hands as we pray in the name of Jesus.
Amen.
Amen.
今日はですね、先ほど読んでくださった出エジプト記の13章、そしてそれに続く14章を見ながら一緒に学んでいきたいと思うんですけど、ぜひね、手元にこう聖書用意して開いて一緒に見ていっていただけたらと思います。今手元にない方はぜひね、取りに行って開いてみてください。またね、スマホとかで。
So we just read a little bit from, from Exodus chapter 13, and today's message is going to be from Exodus 13 and the next chapter from Exodus 14. So we really want to encourage you to be proactively engaged in looking at those passages. Would you please open your Bible to those two chapters? If you don't have a Bible, you can grab one from over here, or of course, if you have it on your cell phone, you can use that.
2週間前のメッセージはこの出エジプト記の3章にある燃える芝を通して神がモーセに現れエジプトから神の民を救い出すための飯をモーセに与える場面でした
So 2 weeks ago the first message in our series our new series was from Exodus 3 where God reveals himself to Moses through the burning bush and calls him to deliver God's people from Egypt
その後神はこのモーセを通してエジプトの王様であったファラオにイスラエルの民を去らせるようにと告げます。
God then tells Pharaoh, the king of Egypt, through his messenger Moses, to let the Israelites go, go free.
しかしファラオはその願いを聞き入れず、その言葉を聞き入れず、たびたび警告されたにもかかわらず全く耳を貸さなかったので、神はエジプトに対して数々の災いを起こします。そしてその最後に過ぎ越しの出来事がありました。
Pharaoh, however, does not heed God's request, nor does he listen to the warnings that God gives. So God brings a series of plagues against Egypt, and then the culmination of all of that is Passover.
そのお杉越の出来事が出エジプト記の12章29節に書いてあります。
And we can see that in Exodus, you flip back to Exodus chapter 12, verse 29.
ある真夜中に主はエジプトの地のすべての長子を、まあ、一番最初に生まれた子供を、男の子を王であるファラオの長子から地下牢にいる捕虜の長子に至るまで、また家畜の遺言に至るまで皆撃たれた、まあ、つまり命を取られたのです。
Now this is what happened. At midnight, he struck down all the firstborn sons in Egypt. From the firstborn son of Pharaoh, who sat on his throne, to the firstborn son of the prisoners locked in the dungeon, and even the firstborn of all of the livestock of the land.
まあ、しかし神様からのこの指示に従って、自分の家の門に子羊の血を塗っていたイスラエルの家から、家からは神様は命を取られることはなく、過ぎ越していった。つまりイスラエルの家々は全て守られたんですね。これはまあガクさんとニコールさんが導いてくれた今月の最初の、今月の特別生産のテーマでもありました。
However, God doesn't take away life from the houses of the people of Israel who were living in Egypt at the time, who had anointed their doorposts with the blood of the lamb, just as God had instructed them to do. And so their houses are passed over. That's why Passover, that's what we call it that. In other words, Israel is protected, which is the theme of this month, which was the theme of this month's extended communion that Gaku and Nicole started us off with.
この出来事が決定だとなって、ファラオはついにイスラエルの民をエジプトから去らせるその許可を出します。
And this becomes the defining moment, the factor by which Pharaoh finally gives permission to release Israel from their enslavement so that they can leave Egypt.
主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすための火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの柱の雲の柱が、夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかった。13章の20節22節。
Exodus chapter 13 verses 21-22. The Eternal went on ahead to guide them during the day in a cloud shaped like a pillar. And at night he appeared to them in a fire shaped like a pillar to light their way. So they were able to travel by day and by night. The Eternal did not remove the cloud pillar or the fire pillar. By day and by night it continued to go ahead of the people.
神様は雲の柱、そして火の柱となってエジプトを脱出したイスラエルの民を導いて行かれました。
God himself guides the people of Israel out of Egypt, revealing himself in the form of a pillar of cloud and a pillar of fire.
どんな風に導かれていったんでしょうか?
So how did God guide his people?
少し戻って同じ13章の17節から18節にこうあります。
If you go back and look at verses 17 and 18.
さて、ファラオがこの民を去らせたとき、神は彼らを近道であってもペリシテ人の地への道には導かれなかった。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に向かう荒野の道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から戻った。
After Pharaoh sent the people out, God did not take them by the coastal road that runs through the land of the Philistines, even though that was the nearest and easiest route. Instead, God said, for if they see battle with those contentious Philistines, they might regret their decision and then return to Egypt. So God chose a different, longer path that led the community of his people through the desert toward the Red Sea. The Israelites marched out of the land of Egypt like an army ready for battle.
エジプトから こう目的地である約束の地カナンまでは、まあ、当時の主な移動手段であった徒歩であっても最短ルートで行けば2週間ほどで着くことができたと言います。
From Egypt to the destination of Canaan, which was called the Promised Land, referred to that, it could have been reached in about 2 weeks' time, even on foot, which was the main means of transportation, if they had taken the shortest route to get there.
この地図ですね、エジプトのこの赤い部分の拡大、このシナイ半島がまあ舞台になるんですけども、こうラメセス、この町からエジプトのここから民は行く。でこのルートで一番上の北のルートで行くとカナンの地っていうこの今のイスラエルですねまで最短で行けるけど、そこにはペリシテ人がいたわけです。
So、they were living、somewhere around this area here, and if they had taken the shortest route, you can see it just kind of along the waterway, along the north part of the peninsula, they could have gotten there. But this is where the Philistines, this is Philistia, this is where the Philistines lived. And instead, God leads them down south, you can see in the next one, on to the southern part of the tip of the Sinai Peninsula.
で、そこのペリシテ人の地、ペリシテ人との戦いになればこう民が怯えるだろう、そしてエジプトに戻っちゃうだろうということで、民をこのアラノをこの地は迂回させて、アラノを通らせる。で、実はルートはこういくつか説があるみたいで、定かではないんですけども、北ルートだったり、こう真ん中ルートだったり、まあ、一番有名なのは南を通るルート。まあ、いずれにせよ、神は民を回り道させて、カナの地に導いていたんです。
So there's lots of different routes that they could have taken, but in any case, God decides, because he's afraid that they will be afraid, that they will give up, that they won't trust him, and that they'll return then back to Egypt. But he desires for them to go to the promised land, and so he takes them on this very long detour, roundabout route through the wilderness.
で、続く14章の一節で主はモーセにこのように告げられます。
And then、Moses says, then God says to Moses this in chapter 14, verse 1.
引き返してミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。
God says this to Moses.Speak to the Israelites and tell them to go back and set up camp in front of Pi-Hahiroth, between Migdol and the sea, opposite Baal Zephon. Camp there next to the sea.
ちょっとこれだけね、読むとよくわかんないし、実際地図上でもこれは定かではないんですけども、とりあえずモーセはこうイスラエルの民を連れてこの場所に行き、民はそこで宿営しました。
So we throw out all of these names of these places and we're not familiar with them, so it can be difficult for us to try to imagine that. But basically, we just want you to know this, that God, that Moses follows God's instructions and he leads them to the place where God wants them to camp, on the route that he chooses to take.
さて、一方、エジプトでは、過ぎ越しの出来事で愛する、ね、我が子息子の命を失い悲しみに暮れていたファラオ、またその家臣たちは我に帰るわけです。
Meanwhile in Egypt, Pharaoh and his subjects who had been mourning the loss of their beloved sons following the Passover event awaken to the reality of what's now happening for them, and they say this.
14章の5節にこうあります。我々は一体何ということをしたのか。イスラエルを我々のための労役から解放してしまったとは。
In chapter 14, verse 5, What have we done? We've released the Israelites from serving us and lost our labor force.
で、ファラオはすぐさまにこう戦車部隊を組んで、軍勢を引いてイスラエルの民を追いかけていきます。え、そして海辺に宿営していたイスラエルの民に追いつきます。
So Pharaoh immediately assembles a chariot force and he personally leads his army in pursuit of the Israelites. And as he and his army catches up with the Israelites, they are camped by the seashore.
でこの時イスラエルの民が主に導かれて祝福していた場所っていうのは、まあ、実際地図上でどこかは定かではないんですけども、前方にはこう海が広がっている、で左右は山に囲まれた、まあ、彼らをこう閉じ込めるような袋小路の場所でした。でそんな彼らに向かって後ろからはファラオが率いるエジプトの軍勢が勢いよく迫ってくるのが見えてきたんです。
And it's at this time that the Israelites have been guided by the Lord to camp on this little kind of mini peninsula of land. And I want you to try to imagine this in your heads, okay? They had the sea spread out in front of them, okay? And then the mountains are surrounding them kind of on both sides. And they are essentially trapped in. They can see Pharaoh leading the Egyptian army as they approach the camp from behind with great force.
パニックになったね。民はモーセにこう言います。
And they begin to panic, and then they say this to Moses.
エジプトに墓がないからといって、アラノで死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに我々のことには構わないでくれ。エジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際このアラノで死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。
They say in chapter 14 verses 11 and 12, Were there not enough graves in Egypt? Is that why you brought us out here to die in the desert? Why have you done this to us? Why have you made us leave Egypt? Didn't we tell you in Egypt stop pestering us so that we can get on with our lives and serve the Egyptians? It would have been better for us to live as slaves.To the Egyptians than to die out here in the desert.
神の御業によってイスラエルの民はついにエジプトを脱出することができました。しかし神の偉大な力を目の当たりにしても、それにもかかわらず民は不平不満を並べたんです。神に対する信頼がまだ確立されていなかったからです。
Let's not forget, okay, that it was the very acts, the mighty acts of God, that Israel is finally able to escape Egypt. After crying out to him for hundreds of years for deliverance. And even despite the fact that they had witnessed this great power of God in amazing, special ways, the people still complain. They still hadn't put their full trust in God yet.
この時旅をしていたこのイスラエルの民について少し考えてみたいと思います。
But let's pause for a minute and really think about the Israelites that are on the wilderness journey at that time.
それまで約300年以上彼らはエジプトで奴隷として生きてきました。
For more than 300 years, this was a nation of people who had lived forcibly enslaved in Egypt.
この時の民はすべて自分自身も自分の親もまたその親も何世代にもわたって生まれてから死ぬまで毎日が奴隷生活っていう人生を送っていた人々でした。
All of them, at the very least, themselves, their parents, and their parents' parents, grandparents, had been enslaved for generations, from the time of their birth until the time of their death, for every day of their lives. That's all they knew, all they had experienced.
自由、教育、医療、または趣味や娯楽、そういったものは全く無縁の人生だったんです。
It was a life without freedom, without education or medical care, no hobbies, no entertainment.
毎日毎日、ね、ひどい労働環境の中で働かされ続けてきた彼らにとってもはや生きることとはもう絶望的なものとなっていたと言えると思います。
They had been forced to work day in and day out in terrible working conditions. And for them, life had become hopeless.
神の民として アブラハム、イサク、ヤコブの唯一の神はもちろん知っていたし、信じて生きていました。でもとても神が本当におられるとは思えないほど辛く苦しい人生だったわけです。
As God's people, they had known, they had heard of, and even in some way believed in the one true God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, their forefathers. But it was a life so hard and so painful that it most often didn't even seem as if God was there. And they were broken by that.
また彼らにとってこのエジプトを出るっていうことは、まあ、たとえそのエジプトの生活、奴隷生活が辛く苦しいものであったとしても、そこから出るっていうことはある意味慣れ親しんだ生活から出て、この先どうなるか全くわからない人生に入っていくということでもありました。
So for them, leaving Egypt also meant in a sense leaving everything that was familiar to themAnd entering into a life which they had no idea what was going to happen from one moment to the next, a kind of vulnerability.
遠く現代を生きる自分たちの目から見れば、エジプトでの奴隷生活とそこから解放され自由の身となること、ね、この2つを比べれば、そりゃ解放の方がいいに決まってるじゃんと思います。しかし実際はそんな簡単な話ではなかったのかもしれません。
From our perspective, which is greatly distant from their actual experience and condition, if we compare life as a slave in Egypt with being liberated and being a free person on the surface, of course we just quickly and easily point out that liberation is better. And of course it is. But in reality, it was not so simple. And we need to have eyes of compassion for the situation that they had come from.
エジプト脱出による期待と先行きが見えない不安、その狭間で彼らは旅をしていたんです。
Think about it. They were traveling on a journey between the anticipation and expectation and excitement of escaping Egypt and the anxiety and fear of not knowing what the future held.
そんな彼らを再び絶望に陥れたのは、自分たちの期待通りにはいかない現実です。
And what had plunged them back in despair was the reality that things were not going as they had hoped or imagined.
心の奥にね、なんとか押しとどめていた不安に、こう握りしめていた、頼りにしていたかすかな期待が飲み込まれてしまった厳しい現実です。
That anxiety that they had managed to suppress in their hearts up until this point resurfaced.And swallowed up the faint hope that they had been relying on for all of those generations.
せっかくエジプトから脱出して助かったと思っていた矢先、海と山に囲まれ行き止まりの状況の中、背後からはエジプトの軍勢が押し寄せてくる絶体絶命の状況です。
Just when they thought they had escaped from Egypt and were delivered to freedomThey find themselves in a dead-end situation, trapped, sandwiched between the sea and the mountains, with the impending attack of the formidable Egyptian army that had enslaved them pressing on behind them. So they were in a desperate situation.
こんなことになるなら、エジプトで奴隷のままでいた方がマシだった。そうつぶやくのもある意味当然だと言えると思います。
So then, can we be more compassionate in understanding why they began to murmur and complain amongst themselves, saying that if this be our end, we'd rather have remained enslaved?
しかし、物語はここで終わりではありません。
But that's not how the story ends.
14章の19節から20節。
Chapter 14, verses 19 and 20.
イスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移動して彼らの後ろを進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移動して彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に入った。それは真っ暗な雲であった。それは夜を迷い込ませ、一晩中 一方の陣営がもう一方に近づくことはなかった。
God's messenger who had been out front leading the people of Israel moved to protect the rear of the company. The cloud pillar moved with him from the front to the back of them. The cloud pillar took its position between Egypt's and Israel's camps. The cloud cast darkness by day, yet it lit up the sky by night. And as a result, the Egyptians never got close to the Israelites the entire night.
それまで民のイスラエルの民の前を行って導いていた雲の柱が移動して彼らの後ろに行って後ろからその後ろから迫り来るエジプトの軍勢から彼らを守ったわけです。
The pillar of cloud that up until this point had gone on ahead of the people, guiding them along the way to where they should go, now all of a sudden shifts to being behind them, standing in the way between them and the oncoming Egyptian army, blocking the Egyptians and protecting Israel.
そしてあの有名な場面です。
And then we come to that most famous moment.
主が命じられた通り、モーセが海に向かって手を伸ばすと、海が二つに分かれます。そしてその真ん中の乾いた地面をイスラエルの民は進んでいくんです。
Just as the Lord God had commanded him to do, Moses stretches out his hand with the staff in it toward the sea, and the sea divides into two. Israel advances onto the dry ground in the middle of the sea.
すかさずエジプト人たちも追いかけてきますが14章の24節から25節にはこうあります。
And then the Egyptians, bold and proud as they are, immediately and foolishly follow them in.
14章24節から25節。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営を混乱に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ。それでエジプト人は言った。イスラエルの前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っているのだ。
Chapter 14, verses 24 and 25. Before daybreak, the Eternal peered down upon the Egyptian army through the fire pillar and the cloud pillar and threw them all into confusion. He caused the wheels of their chariots to break down so that it was nearly impossible for the drivers to control them. The Egyptians knew something was wrong, saying, Let's go and get away from these Israelites. Their God, the Eternal One,is fighting for them against us.
最終的にイスラエルの民はみんな無事に海を渡り切ることができて、エジプト一方のエジプトの軍勢は元に戻った水に飲み込まれて全滅します。
And ultimately, in the end, the Israelites make it safely across the dry land through the sea to the other side, and the Egyptian army is swallowed up by the sea waters.That come crashing down upon them, and that mighty army is annihilated.
こうして主はイスラエルの民のエジプト脱出を確実なものとされました。
And in this way, the Lord God ensures Israel's escape from Egypt.
この出エジプトにおける神様の目的っていうのは、イスラエルの民をただエジプトから救出することだけではありませんでした。
But we want you to note this, church. God's purpose in this Exodus was not just to deliver the Israelites from Egypt.
本当の目的は彼らを救い出し、神の民であった彼らを再び神の民として確立することだったんです。言い換えればイスラエルの民をもう一度神の民つまり神を信じ神を信頼する者たちへと訓練することだったんです。
The real purpose of God was to save them and to reestablish them as the people of God because that's who they really were. Explained another way, God wanted to train them once again how to be his peopleThe people who believed and trusted fully in their God.
そしてそのために人間の目、私たち人間の目には回り道のように思える道を彼らに歩ませ、絶対絶命のように思える状況を経験させたのです。
So part of doing that, God guides them on a path that seems like to us, to human eyes, like it would be a major detour. But he intentionally puts them into situations that also seem hopeless and risky.
そうやって聞くと、神様はなんて意地悪なお方なんだと思ってしまうかもしれません。
And when we hear that, we may think, how mean and cruel God is.
しかし神様は同時に人間の考えも及ばないところで彼らを危険から守られ、また人間の想像を絶する方法と力で彼らを導き助け出されたのです。
Yet at the same time, God's presence protected and shielded them from danger in ways unimaginable to humans. And he saves them and guides them in ways and with a power that is equally unimaginable to us.
その数々の経験を通して神様がモーセ個人、モーセだけにではなくイスラエルの民全体に伝えようとしていたこと、それは私はあなた方と共にいるということ、そして私はあなた方を導き守るということです。
It was through these experiences that God was communicating not only with Moses personally, but with all of the Israelites by saying and showing to them this, I am with you always, and I will guide and protect you.
13章の22節。
Exodus chapter 13, verse 22.
昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかった。
The Eternal did not remove the cloud pillar or the fire pillar by day and by night. It continued to go ahead of the people.
この時、神様がこのイスラエルの民から離れたことは一時もありませんでした。
In this journey, God never left or abandoned his people, not even for one moment.
そしてこれらの経験を通して神様はイスラエルの民の神様に対する信頼を回復させ、もう一度神の民となることを助けられたのです。
And it was through these experiences that God restored the Israelites' trust in him and helped them to become his people.Once again.
私たちの信仰の人生もまたこのイスラエルの民の旅とよく似ています。
And our lives of faith are similar to the journey of the Israelites.
私たちの人生でも荒野の真っ只中を回り道させられているように思えることが多々あります。
Many times it can seem in our lives as if we are being led on a detourin the middle of a wilderness.
また自分の期待していた通りに物事が進むどころか絶望を味わうようなことも少なくありません。
We too often experience anxiety and despair when things don't go the way that we hope.
主イエスの十字架という神の偉大な御業によって救われたにもかかわらず、私たちは神様を完全に信頼することができず、目の前の状況を神様どうしてですかと嘆いてしまうことがあります。
And even though we've been saved through God's amazing and greatest work through the cross of our Lord Jesus Christ, we still sometimes fail to trust God completely.And we find ourselves lamenting the current situation we're in, complaining to God and asking God, why?
しかし私たちは覚えておかなければなりません。
But that's when and why we must remember.
神様の本当の目的は主イエスの十字架の御業によって私たちを完全に罪から切り離すことでも、また私たちに葛藤や苦しみのない人生を歩ませることでもありません。
God's real purpose is not just to separate us completely from sin by the work of the cross of our Lord Jesus Christ, nor just to let us live a life without conflict or without suffering.
いずれその日が必ず来ると約束されています。でも今この世で生きている私たちにはそうではないのです。
It is promised that that day will come, that, but it's not for those of us living in this world right now.
神様の目的はこの世にあって罪に苦しみ葛藤しながらも私たちがどんな時でも私たちから離れず共にいてくださりそして導き守ってくださる神様と出会っていくことです。
Beloved, God's ultimate purpose for us is to encounter a God who is always with us, who never leaves us, who guides and protects us even while we struggle with our sins in this world.
そしてそれを通して私たちが神を信頼する者たち、つまり神の民へと整えられ、そんな私たちを通して神様はその御国を拡大しておられるんです。
And it's through this that we're prepared to become the people who fully trust in God. In other words, to become God's people, a holy nation. And through us, God is growing and expanding His kingdom.
最後に一つ詩を紹介して終わります。
And so Hiro would like to conclude with a poem before he prays.
イメージしながら聞いて、聞いていただけたらと思います。
So we'd like you to imagine this as we read this poem.
足跡
Footprints.
ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。
One night, I dreamed a dream. I was walking along the beach with my Lord.
暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。
Across the dark sky, flashed scenes from my life.
どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。
For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to me and one to my Lord.
これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。
When the last scene of my life shot before me and I looked back at the footprints in the sand,
そこには一人の足跡しかなかった。
There was only one set of footprints.
私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。
I realized that this was at the lowest and saddest time in my life. This always bothered me, and I questioned the Lord about my dilemma.
主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。
Lord, you told me when I decided to follow you, you would walk and talk with me all the way.
それなのに私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。
But I'm aware that during the most troublesome times of my life, there's only one set of footprints.
一番あなたを必要としたときにあなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。
I just don't understand why. When I needed you most, you leave me.
主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して見捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みのときに。
He whispered, "My precious child, I love you and will never leave you, never, ever, during your trials and testings."
足跡が一つだったとき、それは私があなたを背負って歩いていたのだ。
When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you.
お祈りしましょう。
Let's pray.
主よ、たとえ私たちの人生が荒野の中を回り道するようなものであっても、
Lord, even if and when our lives are like a detour in the wilderness、
たとえ期待通りに行かず、それどころか絶対絶命の状況になったとしても、
even if and when things don't go as we expect or hope, and even if and when we find ourselves in a desperate situation,
あなたが私たちと共に歩み、導き、守っておられると確信して、一歩一歩前に進んでいくことができたらと切に願います。
We want, we sincerely hope that we can move forward step by step, confident that you are walking with us, guiding us, and protecting us.
しかし私たちはあなたを完全に信頼することができていません。
Yeah, we confess that we haven't been able to fully trust in you.
神が共におられないと嘆いてしまうことがあります。
We sometimes lament, mistakenly thinking and saying that you're not with us.
それでも、そんな私たちを許し、受け入れてくださり、感謝します。
Yet,We thank you for forgiving us, for accepting us.
そしてあなたを完全に信頼することができない私たちであっても、必ず主を信頼するものに変えられていくと、何よりもあなたが私たちのことを信頼していてくださり、私たちと共に歩んでくださるその深い愛に感謝します。
And we thank you for your deep love, that even though we haven't yet become a peoplewho fully trust in you, that you never give up on us, that you continue to choose to walk this journey with us, and that you envision us and commit to transform us into a people who trust wholeheartedly and completely in you.
今週もまたそんなあなたと出会っていく一週間となりますように。
May this week be a week of encountering you and knowing you more deeply in this way.
イエス様の御名によってお祈りします。
We pray this in the name of Jesus.